引き続き質問順4番10番半沢俊貞議員の一般質問を許します。
はい、10番。
はい、半沢俊貞議員。10番半沢俊貞議員に質問事項1について1回目の質問を許します。
はい、通告に基づきまして質問をいたします。原発に対する考え方ということで質問を申し上げます。2年8ヶ月前2年9ヶ月に今なろうとしていますが、福島の原発は未だに収束に至っていないのが現状であります。伊沢町議会は柏崎刈羽原発の再稼働を認めないという決議をいたしました。意見書も内閣総理大臣に提出をしているわけであります。町長はこの度の選挙で安全安心子どもたちの将来云々と述べていましたけれども、当時発議をする際に時期尚早だとつぶやいた 発言というとあれがありますので、手を挙げて発言したわけじゃないもんですから、そういうふうに私は聞いて受け止めていますが、いや今どういうふうに考え方が変わっているか、県内に4846人のまだ被災者がいると、湯沢町にも32人の被災者がいるそうであります。そんな中でまた来春は小学校の子どもたちがドイツの校舎で、勉学に励む湯沢学園の建設も始まっていますし、将来の子どもたちの安全安心というようなことからすれば、今町長がどのような考えでいるかということをちょっと伺いたいと、このように思っています。1回目終わります。
はい、10番半沢俊貞議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは半沢議員の質問に対してお答えをいたします。最初にですね、この時期尚早とつぶやいたということなんですけども、これはですね、議会の議会運営委員会か何かであるのか分かりませんが、議会事務局長に、調べさせました。私も行った覚えはないので調べさせたんですけど、行ってないんですよね、そういうことは。まあ、平成24年の3月議会において柏崎刈羽は原子力発電所の再稼働を認めない決議が発議され、賛成多数で可決されました。また24年6月議会において柏崎刈羽は原子力発電所の再稼働を認めない意見書の提出についても賛成多数で採択され、内閣総理大臣をはじめ新潟県知事へ提出されました。私はこのことを大変重いものと受け止めております。私は福島の原子力事故を見て、ふるさとを後にして帰ることのできない方々のことを思うとき、二度とこのようなことが起こってはならないと考えております。稼働阻止の発議及び意見書の提出の際と今の考えと変わっていないかとのご質問ですが、私は一貫して安全 安心が確保されない中での再稼働は認められないと考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。10番、
はい、
半沢俊貞議員に2回目の質問を許します。
わかりました。はい、まあその言ったとか言わないとか発言っていうのは手を挙げてはいっていうのも発言です。ね、ブツブツとつぶやくのはつぶやきっていうのかな、確かになくはなかったんで、それは言った言わないはね本人の問題だから、まあそういう人だと思っていますし、私は確かにそういうふうに聞いてるから何度も何度もこのことに悪いけどもこだわっているんです。話を変えますが、やはり今ね、一貫して安全安心を守るんだというねことだそうでありますが、全くそうしてもらわないと困るわけでありますけれども、乗田工学の跡地の問題はあれは除去すればよくなるんですけども、放射能が降って風に乗って江沢町に来ると、雪の上に放射能が降るとスキー客は来なくないよと、ただでさえ江沢の町は風評被害に弱い町なんです。だからそれを懸念をして私は警鐘を鳴らしたわけでありますけれども、まあ今はそういった覚えもないし大事なことだという話でありますので、ね、深く追及してもしょうがありませんが、その姿勢で言ってほしいと私は申し上げておきます。まあ江戸の町はあの当時8000人の上のお客さんをあの当時大変だっていうことで、まあ前町長は旅館あるいは民宿そういう方のために呼んで6800人の方が泊まられ、初め3000円用意したんですけれども、それが災害、に認められて、まあ、1人5000円が、国から来るということで3億4000万の金が入ってるんです。逆にそうした状況を逆手にとって町のためにできる仕事もあるわけなんですね。これは皆さんホテル旅館あるいは民宿の方も恩恵を被った言っていいんじゃないかと思いますけども、その金が国から5000円くるようになった、それを町は3000円用意したやつをよそやらないで商工会と組んでまあ、1万円で1万3000円が使える商品券にした、それも町民の皆さんが恩恵をこもってんです。いずれにしても何があるか分かりませんけれども、一兆円以上の際そういうような対応が取れるように優秀な部連も いるようですので、町長の部連あるいは町長の気持ちの中でこれからそういう方向で向かっていってもらうように、その気がありやなしやお答えを願いたいこう思います。以上2回目。
はい、10番半沢俊貞議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
すいません半沢さん、最後のところもう一回言ってもらっていいですか。いやいや、逆手にとってねやれる
方法もあるということ、うんうん、だから今後もね、あんたの部類の中でそういう人がいれば、多分そういう提言もあると思うんですけれども、そういうことをやっていく気持ちがあるかどうか、あるいはなしだと、こう申し上げました。
はい、それでは再度申し上げます。10番、半沢俊沢議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長
どうぞ。それでは2回目の答弁をいたします。避難者に対してこの受け入れを決められた前町長である上村清隆町長に心からの敬意を払いたいと、こう思っています。困った時これを助けるということ、これは日本人にずっと心の中に持っているものだというふうに思っておりますので、大変素晴らしいことをされたというふうに思っております。また今ほどの様々な事柄についてですね、その被災者を受け入れたことによって、まあ、商工会が潤った、あるいはその多分風評被害に困った時に町観光協会商工会と一体となってその対策を講じたことだというふうに思っておりますけれども、このようなことは、まあ、二度とあってはいけませんけれども、これらの事柄があった時にはですね、またきちんとした対応というものを考えてまいりたい、こう考えています。以上です。
町長の答弁が終わりました。10番半沢俊沢議員に3回目の質問を許します。
はい、まあそういう対応を一生懸命やるということですので、これ以上申し上げることもありませんが、一つ今後ね、こういうことがあっちゃなりませんが、あった時に間違いのない対応を一つしてほしいということで、あと次の
答弁はよろしいでしょうか。
いりません、はい、お願いします。
それでは半沢俊沢議員の質問事項1に対する質問を、集結をさせていただきます。次に、10番半沢俊沢議員に、質問事項2について1回目の質問を許します。
はい、書いてある通りでありますけれども、税金みんなが難儀をしながら納めているのが現状であります。一元総来家事見舞い、同じべこではいけません。女の人は髪を結ったり目を開いたり、そうした中でさらにそれなりのお手持ちを持っていって付き合いをしてやっていく、それでも税金は滞納をしないように一生懸命払っているのが善良な町民のわけであります。納税は等しく町民に課せられた義務であります。現在町にはどれだけの滞納があるか、まず一点を伺います。滞納を許さず納税義務を果たさぬ者は、町長自身が、あの、12月の最中に辻立ちをした町長でありますので、日曜日、あるいは連休の次の日は、カバン持って、税金を集めてくるぐらいの姿勢がないか、あるいはまた、町長だけでなくて、私の知る限り、柴原の、私の同級生の旦那さんというのが相模湖町の副町長をしていました。その人は税務課の時に、やっぱり観光の町でありますけれども、課長自ら、月曜日の日にホテルをみんな回って、それが認められて副町長になったということでありますので、できるだけ町を挙げて顔を挙げて、そうしなかったら 町長のやろうとする仕事がなかなか難しくなる。今国からお金をもらうような状態になりました。国も何ですか、伊沢町さん、これだけ滞納があるのに全然取らないでいるんじゃね、お金くれませんよ。一番困るのは町でありますトップの町長でありますので、そのあたりの考え方をお聞きします。
10番半沢俊太議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは半沢議員の質問にお答えをいたします。平成24年度末の滞納繰越額は11億273万8千円で、前年度と比較して2億2017万9千円の減となっています。納税は国民の義務であります。滞納者に対しては納付の督促、開国や臨戸徴収、納税相談を行い、納税意識に欠ける滞納者に対しては実態調査を行った上で給与、預貯金の差し押さえや不動産の購買など、いわゆる滞納処分を行い、税の収入の確保に努めております。徴収体制では、徴収嘱託員による臨戸徴収のほか、一部の高額滞納者や困難案件については、近隣自治体と県で組織する新潟県地方税徴収機構で滞納整理を行い、成果を上げておりますことはご存知の通りであります。こうした取り組みを今後も堅持して、滞納者を納期限内納付者に導く一方、納税環境の整備による納付利便性の向上にも取り組み、滞納額のさらなる減少に努めてまいります。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。10番半沢俊貞議員に質問事項について2回目の質問を許します。
はい、たまたまこちらに、通告をしてありません。しかしながら、税は入湯税っていうのもありますわね。まあ今日一番議員が入湯税の問題を目的例にして観光に使いというお話でありますけれども、今町は現在ゴミの収集にこれを使っているはずであります。このことはまあ今もあまり歯切れのいいお答えじゃなかったんだけども、滞納が11億273万あると、これが何年も間もあって最終的に不能欠損にされるようなことがあってはならないと思いますし、私の知る限りでは相当額の税金不能を滞納している人がいるというふうに伺ってもいますし、入湯税の問題についてこれは書いていないんですが、まあ分かる範囲でですねお答えができれば一番いいと思うんですが、入湯税っていうのはお客さんから取るお金、預かってるお金でありまして、聞くところによるとこれ何年も抱いていて今払ってるのは何年前のやつだっていうやつもあると、こういうふうに聞いてるんです。そういうことがあるやなしやね、あるないっていうことがえらいことになるんで、この問題は2回終わっても 監査請求という手もあります。まあかなりきちんとした曖昧な答えでなくて、あるない何年越しぐらいの答えができれば一番ありがたいんですが、それは税務課長には前もってお話をしてありますので、分かってる範囲で RT にお答えを願います。
10番半澤俊哉議員の2回目の質問がありました。ただいま入党税が通告になかったというお話でありますけれども、通告文が税金等という通告文でございますので、税金の等の中には当然その入党税も入りますので、質問を認めたいと思います。それでは、町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは半澤議員の質問についてお答えをいたします。この入党税の預かりの問題、これは消費税も含めてそうですけれども、これは預かってまた税金としてやはり納めていただくというのが筋だと思います。入党税は遊佐町では昨年度は確か1億円程度あったと思うんですけれども、ただ今個々具体的なことについては私は承知しておりませんので、このことについては担当の課長の方から説明をさせます。
町長の答弁が終わりました。次に、税務課長に補足説明を許します。はい、高橋税務課長。
はい、税務課長高橋です。入党税の滞納ということですが、9月決算議会でもご報告しておりますが、平成24年度末で、135万円ほどの滞納繰越額がございました。で、現在その分についてはすべて完納されております。以上です。
高橋税務課長の説明が終わりました。それでは10番半澤俊哉議員に、質問事項2について3回目の質問を許します。
はい、まあ完納してるって間違いないですね。はい、完納してるって言うんであればこれはまあ追及することもありませんが、わりかし平気にこれが今まで行われてきた。この条例もあります。この9月の10日の条例では 14% プラスして払えばどういうことはないみたいな書き方になってるんですよね。これはもうそういっちゃなんだけど、本来やっぱり反応をするのが普通なんで、この条例はちょっと考えてもらわないとね、いけないなと思っていますんで、それはまあ、副町長ともよく相談してお答え願いたい。こんな初めから 14% は払えばどうでもいいみたいなこと書いたんでね、これはないんですよ。まあ俺もこれの中に入って通しちゃったんだからしょうがないけど、このことだけは一つ、現にそういうことのないような方法でやっていただきたい。銀もしないで流用して140何万だったっていくらでもねえと思うかもしらんけど、一般の消費税は大変なんですよね。そんなことで、この、ま、条例の改正をもしあれだったらもう一回やってもらって、そういうくだりのないように、これはね、納税者を甘やかしてると言っても私は過言じゃないというふうに思っていますので、そのあたりを考えた9月の25日のあれに議案になって取っているんでありまして、このことについてお答えを願います。
はい、10番半澤俊哉議員の3回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
議長、 犯罪議員の3回目の質問にお答えをいたします。町の税条例というものは適正にできているというふうに思っています。この 14.x というのは多分延滞金のことだというふうに思いますけれども、それらも含めてですね、やはり町としてその負荷あるいは徴収適正に行われているというふうに理解をしているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。以上をもちまして10番半沢俊哉議員の一般質問を終わります。以上をもちまして本日の日程はすべて終了いたしました。ただいまの時刻は15時10分です。本日はこれにて閉議し散会をいたします。ご苦労様でした。